皆さん、こんにちは。総輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は総輪車中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第15回。お届けするパーソナリティは総輪車中幹事の白井です。そしてゲストにお迎えするのは、元大阪府立少年自然の家、今は株式会社若森ラボ代表取締役の坂下直樹さんです。坂下さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、坂下さん、ちょっと簡単な自己紹介だけ最初にいただいてよろしいでしょうか。
はい。皆さん、はじめまして。株式会社若森ラボの、坂下と言います。もともと大阪府立少年自然の園で7年くらい、自然の園の職員として働いたんですけど、ちょっと、和歌山県の野外教育をもっと活性化したいということで、3月、今年の3月かな、に辞めまして、和歌山でアウトドアだったりだとか、野外教育、社会教育系のコンテンツを提供する会社を今、自分でやってます。
はい、ありがとうございます。ということで、坂下さんと私はですね、実は直接お会いしたことはない。
ないっすね。
はい。
ないっすね。は
そうなんで
い。
す。青少年教育施設で勤めてまして、まあその時にね、オンラインでこう、いろいろ、青少年教育施設の今後のことについて考える、こう、会みたいなものをですね、やりまして、そこでご一緒させてもらいまして、
そう
はい。
ですね。
いろいろ自然の家という、まあ、宿泊施設ですね。青少年教育施設の宿泊施設のことについていろいろお話をですね、させていただいたという経緯がありまして、今回、社長らしに出ていただくことになりました。どうぞよろしくお願いしま
ありが
す。
とうございます。よろし
はい。
くお願いします。
今回のね、テーマというか、
はい。
たいことはですね、僕はやっぱり坂下さんご自身は、もともとこういう自然体験とかアウトドアの業界に、いた方ではないという、ま
そう
あ、
ですね。
はい、キャリア部分がすごく僕は面白いなと思ってですね、
はい。
ここのところをいろいろお聞きしたいなと思ってます。
ありがとうございます。
はい。なので、じゃあまず、この、まあ、今大阪府立少年自然の家は、こう、退職されたということなんですが、
はい。
この前の、こう、お仕事とか、キャリ
はい。
ア、ね、ちょっとその辺、大阪府立少年自然の家の、に入る前までどんなことをされてたかっていうことをお聞きしていいですか？
はい。そうですね。結構、野外系の方々には、なんでってよく言われるんですけど、僕、もともと子供の時、キャンプもしたことないし、キャンプファイヤーもですね、この業界入るまでやったことなかったです。すごくインドア派の人間だったので、で、もともとですね、大学卒業して、NTT 西日本の方に入社して、IT 系の仕事を8年くらいやってました。勤務地としては、北陸に5年、4年くらいかな。で、岐阜県に3年くらいいて、で、大阪で3年くらい働いてまして、まあ、基本的には、インターネット、光ファイバーを販売したりとか、個人のスマホだったりだとか、中小企業さんの IT 環境を整えるっていう営業を長らくやってて、まあ、どちらかというと派手な世界で、IT っぽい仕事をしてたっていうのが一応経歴ではあります。
なるほど。結構じゃあ、この今の仕事とは、対極までいかないですけども、なかなか相入れないような、あれですか、お仕
そう
事。
ですね。もう、まあ、IT の世界の中で働いてたのと、まあ、いや、ザ営業っていう形でお客さんとゴルフ行ったりとか、麻雀行ったりとか、まあ飲みに行ったりとかっていう、よく言うサラリーマン的な仕事をずっとやっていたっていう感じですね。はい。
もうじゃあ、お勤めになった時とかは結構 IT も、こう、なんていうんですか、業界自体がこう、
いやもうイケイケどんどんで、ちょうどスマホが始まった時で、
なるほど。
もうテレビ、地デジがちょうど始まったところで、テレビが売れて、スマホが売れて、どんどん日本中に光ファイバーを拡大していくっていう時期だったんで、まあ岐阜だったり富山だったりとかのも、まあどちらかというと地方のところに光ファイバーをどんどん敷設していくって仕事を結構ずっとやってましたね。
まさに。じゃあ、イケイケどんどんな中、
はい。
青少年教育施設という、こち
そう
ら、
ですね。
どんなことがあったんでしょうか。
まあちょっとね、IT 業界は結構派手と言いますか、やっぱり結構巨業なんですよね。動かすお金だったりだとか、まあ、仕事としては数億だったり、 数値だったりっていう、僕だけじゃないですよ。みんなでやる仕事なんですけど、で、いろんな人も動くんですけど、果たしてこの高速インターネットを地方に通して、誰が幸せになってるんだろうみたいな感じのところもありますし、やっぱりその今多分皆さん青少年教育関わっていく中で、このスマホを全ての子供たちが持って、スイッチでゲームしてっていう状況が、果たして幸せになってるんだろうかっていうと、まあちょっとみんなハテナじゃないですか。で、その中で、まあ全国転勤しながら、このインターネットを売りさばいていくのに、まあちょっとあんまり面白くないなってだんだん思ってきまして、で、またちょっと大阪で3年くらい働いた後、また転勤してくれんかみたいな話もあったんで、ちょっともうそろそろしんどいんで辞めますって形でちょっと辞めたっていうのはありますね。はい。
なるほど。大阪府立少年支店の家に行き着いたのは、どういっ
それ
た？
がですね、ちょっと偶然というか、スラムダンクじゃないですけど、家から近かったんで、ちょっと
あんまりそこには、なんつうかね、こだわりがあったというよりは、距離的なことと
まあ、
か。
距離的なものと、まあ、何社かそういう IT 系だったりだとか、公共系の会社からもお声掛けいただいたんですけど、多分また同じ悩みにぶつかるかなと思って、一旦真逆のことをやりたいなと思って、ずっとその IT やってたんで、その IT が届かない山の中で働いたらどうなるんだろうっていうのがちょっと、思ったので、まあ、だいぶね、給料は安くなるんで、ちょっとうんと思ったんですけど、その、府立少年自然の園の Facebook とかで、みんなで薪割りしたりとか、ベーコン焼いて、楽しそうだったんで、ちょっとここだろうかなと思って、一応そこに行くことに決めたって感じですね。はい。
わかりました。よくわかりましたね。
はい。
ということで、まあ、そんな IT 業界を経て、青少年教育
はい。
施設、職員に、勤めたということで、これ、
はい。
何年ぐらい少年支店は、勤められたんですか？
丸7年くらいですね。
なるほど。じゃ
はい。
この、次はですね、このじゃ7年の間の、この青少年教育施設で、
はい。
勤務活動、これ
は
が、
い。
どんなことをされてたのかっていうのも、ちょっとお伺いしていいでしょうか？
そうですね。いや、まあ、とりあえず7年は楽しかったですね。今も楽しいですし、大好きな施設なんですけど、なんですかね。すごい不思議と言いますか。やっぱりその、みんな誇りを持って働いてるというか、社会に対してこういうふうなことをしたいんだっていう思いを持って働いてる人にあんまり会ったことがなかったので、別に IT の悪口言ってるわけじゃないですけど、やっぱり、みんなキャリアアップだったりだとか、給料アップを目指していく中で、最初、金生協かなんかに参加した時に、なんか会議とかするじゃないですか。その時に、うちの施設はこんな風にやって子供たちにいい提供してるよ。うちはこうだよって言って、その、あけすけにこう、情報共有してるのもちょっとびっくりしたというか、やっぱ、競争相手っていう多分感覚がなくて、いい教育を作っていく仲間っていうのが業界自体にあったのも驚きましたし、なんですかね。その、みんなでこう、話が煮詰まったら、もう焚き火しようよみたいな感じで、やるっていうのも、ちょっと今まで会ったことない人種というか、ちょっと僕からしたら宇宙人、皆さんが宇宙人みたいな 気持ちで見たんで、わあ、こういう人たちも日本にいるんだと思ってちょっと衝撃ではありましたね。
な
はい。
るほど。今あった、金生協っていうのは、近畿青少年
はい。
施設協議会っていいんですか？
青少年教育施設連絡協議会だったかな。はい。
今、
すいません。
近畿町の、そういう
はい。
小規模施設の、
そうです、そうです。
集まりということですよ
は
ね。
い。新入社員だったんで、そういう研修行かしてもらって、近畿のそういう青少年施設の新入社員が集まる、まあ、新入職員が集まるところで行かしてもらったんですけど、はい。
やっぱりだから、業界外から来た人の視点というか、そこに、
はい。
まあ、ある種違和感じゃないですけども、
はい。
もう今まで競争の中でやられてきた中で、
そう
こ
ですね。
の道を見せて、あと、まあ、思いを、こう、伝え合いながら、皆さん切磋琢磨してるっていうのが、まあ、一つ、
はい。
原体験とか、青少年の育成に関わる、団体の特徴というか、そういうと
そう
こ
ですね。
ろ、ということですかね。
なんかこう、利益よりかは、みんなが仲間を持って日本を良くしていこうっていう考えが、まずベースとしてあるなっていうのは、すごく感動したというか、今もいいところだなと思ってます。
じゃあ、ちょっと逆にですね、お伺いしたいのは、なんかそういう青少年育成に関わる団体とか、青少年教育とか、自然体験活動を提供している団体組織の、なんか課題とか、違う視点から見た、ここちょっとどうなんだろうとか、ここできるんじゃないかとか、なんかそういう点とかって、こう、あったりしましたか？
そうですね。僕結構いろんな会合とかでも、いろんな、研修とかでも言ってるんですけど、とにかくですね、給料が安すぎてですね。はい。と、拘束時間が長すぎて、ちょっと最初衝撃でしたね。
そこも逆
どう
に。
してこんなに安い給料でみんな長く働いてるんだっていうのは、ちょっとびっくりしました。で、さっき言ったその利益を求めないっていうところがいいところでもあるし、悪いところでもあるので、やっぱその前の業界は、業界にはお金が結構ジャブジャブ溢れてたんで、じゃあそれをどういうふうに最大化するか。で、お客さんからもいくらもらうかっていうのをずっと考えてきてたんで、その業界自体にお金がない。だからどっかで誰か儲けてるわけじゃなくて、この野外教育自体にお金がないっていうのに結構衝撃ではありました。
もうマーケット規模自体がもしかしたら少ないんじゃないかっていう感じなんですかね。
そうですね。マーケット規模も小さいし、お客さんっていう概念がないからかもしれないですけど、その業界の中にお金を呼び込んでこようっていう動きをみんながしてないんで。
わかりました。じゃあその中で、僕はその、さっき言ってた、オンラインでいろいろお話していく中で、この不律な運営で、坂下さんが結構その辺の、まあ改革というか、経営的な部分で、変えていこうっていう取り組みをお聞きしてたんですけども、
そうですね。
その辺も、なんか具体的にどんなことを、こう、大阪府立少年支援の上で取り組まれていたかとか、今あった、に対してどうこう、ね、アプローチしてたとか、ちょっともしその辺あればお聞かせいただきたいんですけども。
そうですね。結構この話いろんなところですると、結構金の亡者扱いされるというか、さすが大阪ですね、みたいなことを、言われるんですけど、まあ、お金は好きなんですけど、ちょっと、やっぱ僕も家族を養ってるんで、その入社当時のお金がずっと続くのは、やっぱちょっと厳しかったんですね。だからやっぱり給料上げてほしいから、そしたら施設自体が私入った時は赤字やったんで、まあ多分トントンに持ってってたと思うんですけど、そこをグイッとしっかり上げていくっていう話は、全体にしていきました。で、やっぱり、なんですかね、儲けたくない、儲けるべきではないっていう考え方の人もやっぱり多かったんですけど、じゃあみんな給料低いままでいいんですかと。このままずっとやってて、やっぱ離職率もすごい高かったんで、僕が入った時の先輩とかもやっぱ2、3年で辞めていった人もたくさんいますし、多分、いろんな施設の方はわかると思うんですけど、家建てるとか子供生まれたタイミングでもこのままじゃやっていけないって言って業界離れる人多いじゃないですか。だからすごくいいことやってて、日本をか、あの、良くしていこうっていう方々が多いのに、お金の問題で続けられないってすごい謎だなと思って、ちゃんと利益が上がる仕組みを作りましょうっていうのは、まあ本当は僕もっとキャンプやってたかったんですけど、戸様だったから、もっと先輩方にキャンプを教えてほしかったんですけど、どちらかというとそっち寄りの仕事をメインにやって、まあ、収益をどういうふうに上げるかっていうのをやっていきました。
結構ね、こういう青少年教育施設って公共施設なんで、まあ今割と指定管理者制度といって、民の会社で、そういう青少年教育施設みたいな、公共施設を運営するっていうパターンが、多くなってきてはいるんですけども、まだまだその、公共施設ってあんまりこう儲けちゃいけないみたいなイメージが、こう、いるんですけども、その辺と、まあ、こう葛藤しながらも、しっかりと利益を確保していくっていうことに取り組まれていらっしゃったと。なん
そう
か、
ですね。
具体的になんかここの部分をこうしたとか、なんかそういうのってありますか？施設運営の中で。
そうですね。まあ、いろいろやったんですけど、最初ちょっと一番びっくりしたのが、例えばまあ、林間学校とか自然学校とかで来るじゃないですか。で、クラフトとかってやりますよね。あれがもう単位が10円単位とか、150円とか、170円とか、僕信じられなかったんですけど、多分今聞いてたら普通じゃんと思うかもしれないですけど、もうこの時代に10円単位とかってあんまない。ね。
利益が。
利益もだし、単価もですね、100何円とか。で、まあ、一番それが大きかったと言いますか、最初、一番最初に変えたのが、まあ、 よくある木のチップみたいなのに絵付け体験とかやるじゃないですか。で、それを例えばヒートンって金具つけたりとか、マッキーつけたりとか、それ紙やすりするとかって、学校に持ってきてもらったんですね。
ああ、なるほど。
うちは木のチップを提供する。多分これ全国でやってる人いっぱいあると思いますけど、うちは木のチップを提供するんで、そういう道具消耗品とか持ってきてくださいとか、人数によって変わるんで、こうしてくださいみたいな感じのをやってる人、多分僕も行ったことあるんですけど、結構まだまだあるんですよ。でもそれって先生方ってその林間学校のために物を買って準備して、かなりの手間じゃないですか。じゃあそれを150円売ってたのを、そのマッキー紙やすりとか全部こっちでセットしとくんで、400円にしてくださいって言ったって、学校がありがとうございますって言うんですよ。その稼働が減るわけですから。でも利益率で言ったらもう数十パーセント上がるわけじゃないですか。っていう部分だったりだとか、例えば新しいそうですね、スプーンのセットとかを作ったんですけど、それはもう自然の絵でできた間伐材とか、をやってきて、スプーンのヘッドだけを買って、まあ、500円とかやっても、まあ、手間が少なくて、楽しかったら当然そっちを選んでいただけますし、それが月数、まあ、年間で言ったら、数千人がやっていただいたら、多分そのスプーンセットとかだけでも、600万とか700万とかの年間売上になるんですね。っていう部分を変えたりだとか、まあ、これ結構賛否両論あるんですけど、スポーツ団体とかで早めに出なきゃいけないんだったりだったりだとか、まあその対象点検、シーツのチェックができない団体、清掃ができない団体とかは、プラスオンの料金いただいて、清掃をこちらで承るんで、やらなくていいですよっていうプランを作ったりっていうのはあります。
あれですね。だから、今までやってきた、その青少年局施設の中で、今まで当たり前にこうやられてきたことを改めて、チェックをして、業者さんにとっても、手間が削減
そ
す
うです。
る。で、その部分はお金としていただく。
いただく。
施設の方に、利益として入ってくるっていう。単純に値上げするだけじゃなくて、なんか、細かく見ていく中で、どこにその、なんて言うんでしょう。課題が、ボトルネックがあるのかみたいなのをこう一つずつ見つけてって、
そうっすね。
変えて積み重ねていくみたいな、そういう感じなんですかね。
まあ、単純に上げましたって言ったら、まあ、特に公共施設なので学校側から反発大きいじゃないですか。でも、こういう部分で新しいプラン作りましたんで、どうぞっていうのをやれば、まあ、いいプランだったら当然使っていただけるし、
そうですね。
っていう形です
だから、
ね。
さっき言った対処点検っていうのは、これ、まあ、独特なね、入居施設独特な、
びっくりしましたね、対処点検ね。
なんて言うんでしょう、ルールですね、ルールなんです。もうそのチェックアウトするときに、ちゃんと元に戻すっていう、まあ、これ、教育的な、作業というか、活動でもあるんですけども、その部分を必ずしも今、教育だけを求めてきて泊まりに来る方ではなくて、いろんな、まあ、多様化してきている中で、そういった方にも合わせて、対処点検はしなくてもいいですと。早く出て、早く違う活動をするっていうニーズに対して、まあ、そこじゃお金で、団体としては、ただ、これはルールですっていうだけじゃなくて、得られるようにしてあげる。お金でちゃんとそこを、解決できるような選択肢も出してあげて、いろんなそのニーズに対応してきたっていうことなんですかね。
そうですね。まあ、その対処点検のお布団のチェックじゃないと、100%教育的効果が得られないかっつったら、そんなことないじゃないですか。
なるほど。そうですね。
別に、そこの部分は時間短縮でやって、他の部分の教育活動をしたい。あ、なるほどっていう形だと思うんですけど、まあ、結構トラディショナルの方は、もうそれを施設を守ること自体が絶対外せないことだから、そんなのは許せないみたいな感じのこと言われる時もあるんですけど、果たしてそれが一番高い教育的効果なのっていうのはちょっと考えてほしいなと思いますね。
鋭い視点というかね、まあ、いろんなお考えがありますし、案があるんですけども、一つの、ね、これからのあり方としては、新しい取り組みだなって僕もそれ聞いた時には思ったので、いろんな切り口でね、施設の、こう、使い方、ルール、まあ、利益をどう、こう担保していくのかっていうのは、ぜひいろんな視点で議論していきたいところですね。
いや、もうむちゃくちゃありますよ。もう、お金儲けの種だらけだなと思いま
な
した
る
けど
ほど。
ね。もうい、
そういう視点ですね、はい。
はい。もう営業、僕そのは、IT で8年間やって、いろんな商材売ってきましたけど、で、その後も自然の家 を持って旅行会社だったりだとか、いろんな学校とか、いろんな団体に行きましたけど、もうこんな売れやすい商品ないなと思いました。
ああ、そういう目線で見れるんですね。
はい。もうなんか、引きましたね。最初売れすぎて、
はい。
最初自分が天才だなと思ったんですけど、いや違うわ、これ。自然の家のポテンシャルが凄すぎるから、誰がやっても売れるんだと思いましたね。
いや、だからこの今の坂
はい。
口さんお話しした視点っていうのが、なかなか
はい。
こうずっとそこの、ね、世界にいると気づけない視点でも
はい。
あって、まあ、それがやっぱり営業というかね、他の人に伝える中でも伝え方とか見せ方っていうのを、まあ、もう少しこう工夫したりとかね、
そう
こ
です
う、
ね。
フォーカスして売り出せたらもっと違う層の人が来るのになみたいなところはいろいろあるのかなと。
そうですね。
思うんですけど、ちょっとこの話はね、多分尽きないんで。で、
そうですね。
ぜひ、坂下さん、つながられる方はですね、その点、今一旦退職はされてますけども、そういう視点で取り組みされてきたので、ぜひ、ご興味ある方はつながっていただきたいな
ぜ
と思
ひ
いま
お願い
す。
します。はい。
そうですね、これ今お話ししたのは、施設の経営
は
改
い。
革、運営についてなんですけども、坂下さんご自身も、この、青少年教育施設のスタッフという顔を持ちながら、いろいろまあ、いろんな取り組みを、この、施設の職員をやられてる間にも、
はい。
ということなんですけど、ちょっとその辺も、お伺いしていいですか。
そうですね。まあ、4、5年働いてからくらいなんですけど、まあ、頑張って施設にジャブジャブお金を入れる動きをして、まあ、給料もとことこ上がってきてですね。まあ、多分、野外業界の中では、まあまあ給料もらえるようにはなったんですけど、まあ、ちょっともっと欲しいなと思って。もう、やっぱ、ある程度頑張っても、100万200万ドンって乗せるのって、まあ難しいじゃないですか。一気に経営層に行くっていうくらいなんですけど。で、まあその時の会社って言いますか、府立は副業が OK だったんで、チームビルディングだったりだとか、防災だったりだとか、まあツリーイング、シャワークライミング、いろんなこと今やってますけど、それを、フリーの講師として受けて、まあ、資格を取ったりとかですけど、なんで、働きながら、もう一個会社を自分で作って、副業として野外教育をやっていくっていうのもやってます。
うん。なるほど。これが
やっ
じ
て
ゃ
ましたですね。はい。
株式会社若森ラボ。
そうですね。なんで、今は施設を辞めたんで、その会社だけ残ってみたいな感じになりますけども、はい。
じゃあ、あれですか、時間の使い方も完全に休みの日を使いながらそういう活動をこう展開してたって感じですか。
そうですね。なんで、宿直明けに行ったりとか、宿直前に他の現場とか施設で働いてから、府立に出勤したりとかっていうのもありましたけど。
そのバイタリティはやっぱりあれですか、もう少しこう安定した給料をもらいたいとかっていうところはまずやっぱり一個。
まあやっぱりその僕はその野外業界以外から来たので、とりあえずスキルをどんどん身につけないと、追いつけないなと思ったので、通常の野外教育施設で働きながら、まあフリーですごい人たち、フリーでバリバリやってる人たちに教えていただくとか、一部お手伝いすることによって、スキルを教えてほしいっていうのもあるんですが、やっぱりその関西も関東なのかもあれなんですけど、やっぱ施設で働いてると、スキルを磨く機会ってやっぱりあんまり多くないんですね。宿泊業務よりといいますか、学校との打ち合わせだったりだとか、清掃だったりだとか、その施設管理のメインになって、じゃ野外コンテンツの指導だったりとかって、多分どんどんどんどん少なくなっていくと思いますし、僕さっき言ったそのお金を儲ける仕事というか、ちょっと経営的な仕事も多くなってきたんで、どんどん現場から遠ざかっていってしまうときに、まだまだ十分スキルが足りてないのに、このままどんどん経営層の方に行ったら、まあただの経営する人になっちゃうなと思ったんで、だったら個人としてはもっとスキルを高めたいし、自分一人で稼げるようにはなりたいなと思ったんで、まあ、もう一個自分で個人事業主から法人化して会社を作ったっていう動きはしました。
なるほど。すごい。なかなか僕も青少年教育施設で働いてる人はいますけども、そういう経歴というかね、キャリアの積み方ってなかなかないなと思うので、ぜひね、まあ、副業 OK だっていうところは、
は
条件にはなると思うんですけども、やっぱり、まあ、私も施設のにいたので、施設の中にいると、今おっしゃられたように、日々の施設の管
い。そ
理
う
も、
なんですよ。はい。
作業とか、打ち合わせ調整、そういったものがやっぱり結構入ってくるので、
はい。
本当に純粋なアウトドアのスキルとか知識って、なかなか自分で得ようとしないと、
そうなんです。
もう忙殺されてただ日々が過
そうなんですよね。
ぎるところなので、すごくいい。それはまあ、今おっしゃられた、業界外から来たっていうところが一つこう、モチベーションになったとは思うんですけども、
はい。
重要な、考え方というかね、姿勢なのかなって今お話聞いてて思いました。はい。
そうですね。関西はやっぱフリーでやってる方もたくさん、関東もいらっしゃると思いますけど、
うん。
多いので、
はい。
まあ今結構その、いろんな施設の若い子といいますか、若手層にもこういう仕事あるよって形で紹介して、半分ちょっと手配屋みたいにはなってるんですけども、やっぱ、いろんな自然の絵の職員も、外、施設を飛び出して稼げるといいますか、稼ぎながらスキルアップできるっていう道があるんだよっていうのはぜひ知ってほしいなと思ってますね。
ねえ、なるほど。わかりました。じゃあ、そんないろんなキャリアをこう積まれてきた坂下さん。
はい。
実はこの今年の3月で一旦退職をされて、
そうですね。
まあ、フリーというか、この今、株式会社若森ラボで、動かれているということなんですが、
はい。
今後の展望とか、今後どうしていくのかみたいなところを、ちょっと最後にお聞きしていきたいなと思うんですけども。
そうですね。自然の絵もすごい好きだったんですけど、やっぱ、皆さん感じられてると思うんですけど、結構、業界自体に結構、課題が多いなとは思ってまして、なので、青少年教育施設だけじゃなくて、野外教育、青少年教育全体を盛り上げる動きをもっとしたいなと思って、一旦ちょっと施設の方は3月末で、やめます。やめましたっていう形で、今、和歌山にですね、新しいちょっと公園が立ち上がる予定になってまして、ちょっと詳しくはまだ、全部は言えないんですけども、ちょっと新しい形。今だと、青少年教育団体が指定管理したりだとか、設備管理関係の、まあ、ビル面系の団体さんがやったりだとか、で、最近はレジャー系の団体が増えてきてっていう動きがあると思うんですけども、建設コンサルさんと連携して、新しいその社会教育系の公園を立ち上げるっていうちょっと予定になってまして、で、そこで、今までだと、施設が壊れたりだとか、新しく回収しなきゃいけないってなると、やっぱキャッシュアウトになってしまって、で、行政もそこはマイナスになってしまって、じゃあこれだけキャッシュアウトするんだったら、この施設閉じようかだったりだとか、継続縮し、難しい縮小していこうかって動きがあったんですけども、そういったその設備を直したりだとか、保持する会社さんと一緒にやることによって、設備の長期化だったりだとか、回収自体がキャッシュインになるような動きを取れたらなと思ってます。で、やっぱそういう会社さんって、ビル面の会社さんも一緒なんですけども、教育コンテンツだったりだとか、そういった部分を提供することは難しいと言いますか、そういった人材はいないので、全国でそういう改修だったりだとか、自然の家の新しくするっていう動きに、野外、そういう建築の会社さんと野外系の人材を組み合わせることによって、今まで通り、しっかり野外教育、青少年教育を提供したまま、設備を保持していく。っていうのができたらなと思ってます。その新しい取り組みを和歌山でやりたいなと思ってますので、ぜひ、経過だったりだとか、どういう形でやってますっていうのは発信していけたらなと思って
なるほどですね。面白いですね。IT の業界にいらっしゃって、青少年教育の、まあ、ど真ん中を経験されて、そし
ます。は
て
い。
今、もう一度そこから、民間のそういう、建設コンサルの会社さんと一緒に組んで、また、新しい施設を、こう、トライするというような、
そうですね。
す
頑
ご
張
い、
りたいと思ってます。は
い
い。
ろんな経験を踏まれて、だから僕もこう見ると、やっぱりそこをいろいろ経験されてるので、ある種こうバランスが取れてるというか、そういう立ち位置の人材にこうなってい、いくんだろうなっていうイメージというか、もうまさに今そこになってるんです。
そうですか
ま
ね。ちょっと。
た、ね、いない、あれですね、キャリアの積み方なんじゃないかなと思いますね。
まあ、面白いですからね。僕は野外教育、青少年教育、まあ、面白いなと思ってて、可能だったらこのまま続けていきたいなと思ってるんですけど、やっぱ業界自体がシュリンクしていったりとかなくなっていったら悲しいので、で、この業界で働いてる人もすごい面白い人多いし、好きだなと思ってるので、まあ、その人たちのスキルに多分追いつくのは難しいですけど、その業界自体を広げたりとか、そういう人たちに、 もっとたくさん仕事してもらうような動きはできるかなと思ってるので。
ありがとうございます。
はい。そういう感じで頑張りたいなと思ってます。
あっという間、時間がですね。
はい。すいません。ちょっとおしゃべり好きなんで、はい。
今、最後におっしゃってくださったことがまさに、僕はもうこの業界ど真ん中できたので、そういう、
はい。
一番の人間からすると、こう、期待してしまうようなこと
はい。
なので、ぜひ今後の坂下さんの、ご
はい。
活、期待しております。
ありがとうございます。
では、
はい。
今も来てしまいましたので、
はい。
しらじ、ここまでとなります。本日お話しいただいたのは、株式会社若森ラボ代表取締役の坂下直樹さんでした。坂下さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございます。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回のシャチラジの配信は7月21日月曜日となっております。では、以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。